草津署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは子どもの見守り活動の強化、春の全国交通安全運動について、実際にあった詐欺の手口、こちらについてお話をお伺いします。そしてお伺いするのは草津警察署生活安全課より千原さん、中井さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千原さん、初めてのご出演ということで、これからまた1年間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオでのこうお話とかってご経験はあったりしますか？
いえ、もう初めてなので、この設備を見てすごく緊張してます。
本当ですか？リラックスしていただいて、もう今あのちょっと第一声お伺いしただけで、これちょっとお声が良すぎてね、皆様もうこれ聞き入ってしまうのではないかなと思います。
ありがとうございます。
はい、しっかりと皆様もね、ぜひ聞いていただければなと思います。それではまずはじめに、子どもの見守り活動の強化、こちらについてお話をお伺いしたいと思うんですが、いよいよ新入学新学期が始まりましたね。
そうですね、入学シーズンに気になるのが子どもの防犯対策です。小学生になると子どもだけで行動することが多くなり、自転車などを使うことで行動範囲も広がる傾向にあります。今日は新入学時に知っておいてほしい子どもの防犯対策をお話ししたいと思います。
確かに小学生になると登下校や習い事、またお友達と遊びに行くときなどに子どもたちだけで行動することが増えますものね。もうぜひこの子どもの防犯対策教えてください。
はい、まず昨年1年間の滋賀県内の前兆事案という声かけや付きまとい、容姿撮影といった犯罪に至らない行為の発生件数や特徴などについて説明したいと思います。1つ目は発生時間帯別で説明します。1位は15時台合計63件、2位は16時台合計57件です。次に発生曜日別でお伝えします。1位は水曜日合計45件、2位は木曜日合計44件になります。3つ目は発生場所別についてお伝えします。1位は路上合計162件、2位は公園合計22件、4つ目は被害者の行動別についてお話しします。1位は下校中合計109件、2位は遊びなどの最中合計35件になります。5つ目は被害者の人数別についてお話しします。1位は単独合計109件、2位は2人合計41件になります。6つ目は事案形態別についてお話しします。1位は容姿撮影合計69件、2位は付きまとい合計50件、同様の件数で声かけも50件あります。以上の特徴から分かる通り、子どもが前兆事案の被害に遭う可能性が高いのは、下校時や子どもが単独で行動している子どもだけになる時間となります。
なるほど、あの何でしょう、この発生場所が路上が一番多いとか、こう具体的な、ね、何件っていう件数を教えていただくと実感が湧きますよね。特に重要なことは子どもだけになる時間を減らすことなんですね。
そうなんです。子どもにいざという時のために防犯ブザーを持たせるなどの子ども自身による対策はもちろんですが、可能な限り安全な環境を整えることが大切です。
子どもだけになる時間を減らすために具体的に私たちができることはないんでしょうか？
そうですね、保護者、地域、子どもたち自身の立場で3つお話しします。まず 保護者や身近な大人ができることについて話します。一つ目は登下校時に子どもたちを見守ることです。通学路での挨拶や声かけを実施すれば、子どもは見守ってくれていることを実感し、登下校時の不安を和らげることが期待できます。二つ目は防犯知識の共有です。イカのお寿司や防犯ブザーなどの使い方などを子どもと共有することが大切です。3つ目はポケットポリスシガの活用です。ポケットポリスシガは以前にもこのラジオでお話しさせていただきましたが、不審者の発生や重大事件の発生日時、位置情報などが見やすくリアルタイムで発出されるため、見守り活動などに活用いただけます。次に地域住民ができること。1つ目は防犯ボランティアや地域住民の見守り活動や110番の家などの環境づくりです。近年全国的に110番の家の数は減少傾向にあります。地域住民に110番の家として提供依頼をし、110番の家の数を増加させるなど、地域全体で防犯意識を高めることが大切です。2つ目はながら見守りなど、生活の中でさりげない見守りです。通勤や買い物時などに子どもの様子に気を配ったり挨拶をしたりしましょう。3つ目は不審者を目撃すれば警察に連絡することです。事件が起こってしまってからでは遅いので、不審者を見かけた際はすぐに110番通報をするようにしましょう。最後に子ども自身ができること。1つ目はできるだけ友達や保護者などと歩くことです。先ほども説明した通り、単独行動をしているときに声かけやつきまといなどの前兆事案が多く発生していますので、できるだけ一人の時間を減らすようにしましょう。2つ目は地域のボランティア、お店など人がいる道を歩くことです。不審者は人目を気にして行動しますので、人の多い道を選んで歩くようにしましょう。3つ目は万が一の時に逃げ込める場所を事前に把握しておくことです。ご家庭によっては子どもと保護者の生活時間が合わないことも多く、常に子どもに付き添うことが難しい現状があります。そのため地域のボランティアさんの力や保護者、子ども自身の力や知恵も欠かせません。これらの防犯力が重なり合い、子どもだけになる時間を減らすことが何よりも重要な防犯対策となります。
確かに子どもと保護者の生活時間が合わない家庭はあるかと思います。思い返せば自分もそうだったなというふうに思いますね。保護者ができること、地域ができること、子ども自身ができることをそれぞれ行い、子どもだけになる時間、こちらを減らすことが最も重要な防犯対策になるんですね。保護者の方も一度お子様と一緒に通学路を歩いてみるのもいいと思います。そうすれば例えば交通事故に遭う可能性がある危険な場所も把握できますもんね。
そうですね。ぜひ保護者の方は一度子どもたちと一緒に通学路を歩いて確かめてみてください。
本日の前半は千原さんから子どもの見守り活動の強化についてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲挟みまして、後半は春の全国交通安全運動について、そして実際にあった詐欺の手口についてお話をお伺いします。FM 交番電波に乗ってパトロール。それでは続きまして、中井さんから4月6日から4月15日までの10日間実施される春の全国交通安全運動についてお伺いしていきます。はじめに交通事故の情勢について教えてください。
はい、まず令和6年中の県内の交通事故情勢ですが、人身事故発生件数が2803件で前年比プラス36件、死者の数が28人で前年比マイナス15人、負傷者の数が3431人で前年比プラス56人、うち重傷者の数が 368人で前年比マイナス36人と、死者の数、重症者の数ともに減少していますが、前年より事故件数は増加しており、厳しい交通情勢が続いています。次に草津警察署管内の令和6年中の交通事故情勢についてお話しします。人身事故発生件数が529件で前年比プラス4件、死者の数が5人で前年比マイナス3人、負傷者の数が601人で前年比プラスマイナス0人、うち重症者の数が64人で前年比マイナス9人と、死者の数、重症者の数ともに減少しましたが、人身事故件数は増加しており、昨年は管内で5人の方が亡くなられています。
草津警察署管内の事故の傾向、これはどのようなものになりますか？
はい、自転車事故が非常に多いです。草津警察署管内で発生した自転車が関係する人身事故は151件、草津市だけだと94件で、草津市では事故全体の約 28% が自転車事故となっています。県内の自転車事故は全体の 19% で、草津市は県内でワースト2位で自転車事故が多く発生しています。
そうなんですね、県内でワースト2位ということで、とても多いことが分かったんですが、この自転車事故を起こさないためには気をつけることありますか？
はい、自転車事故の8割以上は交差点または交差点付近、そして駐車場の出入り口で起きています。特に見通しの悪い交差点に進入する前には、たとえ一時停止の規制がなくても徐行または停止をして安全確認を行ってください。その他にも信号無視、一時停止無視、右側通行、携帯電話使用などの違反がある場合や、安全確認をしていない、道路に飛び出すなど自転車側にも問題があるケースが全体の9割近くにも上ります。自転車乗車時に事故を起こせば痛い目に遭うのは自分自身です。自分の身を、そして命を守るためにも交通ルールをしっかりと守り、安全運転に努めてください。
ぜひね、交通ルールしっかりと守っていただきたいと思います。それでは春の全国交通安全運動について教えてください。
はい、4月6日から4月15日までの10日間、春の全国交通安全運動が実施され、運動の重点は1つ目、子どもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践、2つ目、歩行者優先意識の徹底と、ながら運転等の根絶やシートベルト、チャイルドシートの適切な使用の促進、3つ目、自転車特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底、4つ目、横断歩道利用者ファースト運動の推進になります。
1つ目の重点である、子どもをはじめとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践について教えてください。
はい、4月9日に小学校の入学式があり、新入学児童たちがまだ慣れない通学路を歩きます。歩行者事故の多くは飛び出しや車両の直前直後の横断によるものですので、歩行者を見かけたら減速や停止するなどして十分注意し、横断歩道利用者ファーストを心がけながら運転してください。歩行者の方も道路を横断するときは近くの横断歩道を利用して左右の安全確認をしてから横断するようにしてください。また信号があるところでは必ず信号に従って横断しましょう。
それと昨年、自転車の危険な運転に新しく罰則ができたんですよね。
そうなんです、令和6年11月1日から道路交通法が一部改正され、運転中のながらスマホや酒気帯び運転および幇助が厳しい罰則の対象となります。スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりますし、 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。罰則ができたから気をつけるということではなく、危険な運転は他人の命や自分自身の命を奪うことにつながりますので、絶対に行わないようにしてください。
そういえば最近携帯の画面を見ながら自転車運転をされている方がいて、あ、危ないなっていう思いをしたことを思い出しました。皆さんもね、スマホを使用しないようにしていただいて、安全に運転していただければと思います。
草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。
さあ、それではここから昨年から始まりました最新の詐欺の手口のコーナーということで、引き続き中井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も実際に草津警察署管内で発生した特殊詐欺の被害を紹介したいと思います。
今回はどういう特殊詐欺の事例をご紹介いただけるんですか？
はい、本日のテーマは皆さんも一度は耳にしたことのあるオレオレ詐欺と呼ばれるものについて紹介したいと思います。
オレオレ詐欺ですね。わかりました。よろしくお願いします。
被害者は草津署管内に居住する30代男性の A さんで、 A さんは本年3月3日、 A さんの携帯電話に警察官をかたる男から、あなたの口座がマネーロンダリングに使用されていた、あなたには犯罪の容疑がかかっているなどと電話があり、その後別の警察官をかたる男や検察官をかたる男と LINE でやり取りをするようになります。警察官をかたる男から警察手帳の画像を見せられた上で、任意調査といって電話で取り調べをすることになる、あなたが持っている口座や残高を教えてほしいなどと言われ、さらに検察官をかたる男から、あなたの口座の中に犯罪のお金が混ざっている可能性がある、あなたの身の潔白を証明するためには今持っている口座の資金を調査する必要がある、資金の調査をするために口座に一度振り込んでください、振り込みしたお金は調査が終われば必ずお返ししますなどと言われ、これを信じた A さんは同日相手から指定された口座に複数回にわたり入金した結果、現金合計約200万円を騙し取られたという事案になります。
被害者は30代の男性なんですね。少し前までは60歳以上の方がこう被害を多く受けられていたような印象だったんですが、最近は若い方でも被害に遭ってしまうんですね。確かにこう警察官の方のようなこう制服を着た方、そういった方からこう警察手帳とか見せられると信じてしまうかもしれませんね。というか信じてしまいます。このような詐欺での対策方法を教えてください。
はい、まず警察官が LINE を用いて連絡を取ることはありません。また警察官や検察官が口座のお金を送金するように指示をすることは絶対にありませんので、このような話が出たときは絶対に詐欺です。もし警察官から不審な内容の電話がかかってきた場合は、その警察官の所属する警察署や課を聞き、名前をしっかりと聞いておきましょう。そして電話を切断し、自分でその警察署の連絡先を検索して電話をかけ、警察官の名前を伝えた上で、今こんな電話がありましたが詐欺の電話ではないですかなどと聞くようにしてください。詐欺の手口は日に日に巧妙になってきているため、絶対に一人で考えずに家族の方や警察に相談するようにしましょう。
なるほど、警察官が口座のお金を送金するように指示することはないんですね。皆さん、警察官や検察官からお金の送金を指示された場合は電話を切り、警察や周りの方に相談をしてください。ただいま中井さんに春の全国交通安全運動について、そして実際にあった詐欺の手口についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にも広報草津4月号安全伝言版では、ながら見守り活動をしましょう、こちらについて掲載されておりますので、併せてご覧ください。 それでは最後に各警察署が作成した啓発ソング聞きながらお別れです。またお会いしましょう。